お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話していただきます。本日は歯科口腔外科の加藤智樹先生をお迎えして、口唇口蓋裂治療のについてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、先生、まず口唇裂口蓋裂についてとはというところでお話をお願いします。
はい、口唇口蓋裂という病気は、生まれながら、唇が、割れていたり、上顎が割れていたりとしている病気のことです。
はい、先生、これ生まれつきということですか？生まれてきた時にはそういう形をしているということですよね。避けているという状況なんですよね。はいはい、これはいろんな場所によって呼び方とかも変わるんですか？それはない。
いくつかな、パターンがありまして、唇だけという方は口唇裂で、上顎だけっていう方が口蓋裂と、で唇口蓋2つ上顎が割れている方を口唇口蓋裂というふうに分けております。
はい、まあ生まれた時点でもそういう方、避けている形で生まれてくるわけなんですけれども、はい、その病気っていうのは、じゃあ一体いつ頃そういうふうに形が作られてしまうんでしょうか？
かなり、お母さんのお腹の中にいる初期の段階で、この病気が発生します。どんな方も、もともとは、唇、それから上顎割れているんですけれども、それが何かの原因でうまくくっつかなかったことで生じてくる病気になります。
うん、何かの原因ということなんですけど、先生、原因はどういった原因があるんでしょうか？
は
い、
これまだ一つの原因としては分かっていないんですけれども、はい、今言われているのは、いろんな原因が、それぞれ、ある一定のレベルを超えると生まれてくると言われています。
いろいろこう複雑に組み合わされてしまっているということなんでしょうかね。はい、まあ、大体発症率っていうのはどれぐらいなんでしょうか？はい、
これ人種によっても異なってくるんですけれども、日本人の場合であればおおよそ500人に1人の割合で生まれてくると言われています。
500人に1人ということなんですね。はい、まあ、先生、妊娠初期の段階でと言いますが、まあ、先ほどもね、いろんな、はい、要因があって、うん、それが組み合わされてっていう形だとは思うんですけれども、はい、やっぱりこの母体のこのお母さんが、まあ、その時に、うん、例えばお薬を飲んだりとか、はい、病気にかかったりとか、はい、例えば もしくは親がそうだったとかっていうことも関係してきますか？
確かに昔は遺伝と言われて、いろんな原因が探られていたんですけれども、今は遺伝っていうだけではなくて、食生活だとか住んでいる環境だとか、そういったものがいろいろ混じり合って生まれてくる単因子色移設という、ことが言われています。
あれですね、先生、健康な、お父さんとお母さんの間にも生まれる可能性はあるということなんですね。
はい、
そうですね。はい、ということは、あらかじめ何か予防しておくとか、はい、注意しておくとかっていうのはなかなか難しい病気。
今推奨されているのが葉酸というものがありまして、
はい、
それを、毎日摂取すると、そういった口唇口蓋裂はじめ、先天的な病気の予防につながると言われています。
そうなんですね。はい、先生、これ葉酸を定期的に適度な量を摂取するということだと思うんですけど、はい、これ妊娠前から、それとも妊娠して分かった時からでも大丈夫？
口唇口蓋裂に関しては、だいたいお母さんたちが分かるのが早くても1ヶ月とかいうところになるので、うん、その頃から2ヶ月3ヶ月ぐらいにはその口唇口蓋裂の、発生っていうのが生じてきているので、できたら、妊娠をしたいなと考えた 時から始めていただけるいいのかと思っております。
大切ですね先生じゃね、はい、これね、まあ、結婚されたら、はい、やはりね望むと思いますので、はい、お子さんをねその時にはもうすでに、まあ、養蚕、先生、はい、養蚕というのは、錠剤とかいろんなそういったもので、
そうですね、薬局に行くとサプリメントとして売ってますので、
うん、そういったものでも大丈夫なんですか？
はい、
あ、はい、わかりました先生。じゃあ養蚕、皆さんリスナーの方で今ね結婚されて、いる方は養蚕ちゃんと取るようにしてください。はい、まあ予防としてはそういうことも一つできますよということなんですが。はい、それでも必ずしもそう予防してたら生まれてこないという保証はございませんね。はい、で、まあ、そうやって、生まれてくる子供たち、まあ、赤ちゃんですけれども、そういった患者さんが抱える、まあ、その、避けていることによって生じる問題というのはどういったものがあるでしょうか。はい、
うん、そうですね。まず生まれて直後として問題となるのが、お母さんの、おっぱいから、哺乳ができないっていうのが一つ問題となってきています。
そうですね、しっかりこう含むことができませんものね。はい、はあ、これは大変ですね。はい、成長にも関わりますね。はい、はい、他にもありますか。
そうですね、あと、まあ、生まれた直後ではないんですけれども、上顎が割れているということで言葉の発音だとか、それから、手術の影響もあって歯並びが悪かったりだとか、そういったことが起きるので、食べたり飲み込んだりすることも少し影響が出てくる可能性があります。
うん、そういうことで、まあ、いろんな影響があるかと思うんですが、まあ、そう、まあ、もちろんもうミルクが飲めないことには成長にも関わるので、はい、その初心からのこのミルクが飲めるようにするっていうのがまず最初になってくるんでしょうか。
そうですね、まず、うん、体重を増やして元気に育って、うん、もらうというのが一番大きなもんことになりますので、うん、上顎が、割れている口蓋裂の方に対してはホッツショーというプラスチックのものをお口につけて飲みやすい環境にしたりだとか、うん、あとはそれに、特別な、装置をつけて鼻の形だとかそういったものを整えたりだとかする治療も行っています。
先生、まずね、しっかり成長してもらえるためにというところの最初の治療だと思うんですが、これは段階を追って、治療していくものになっていくわけですよね。
そうですね。
うん、ではまずはその段階を教えていただけますか。
そうですね、うん、最初の手術、口唇の手術になるんですけれども、唇の手術はだいたい体重が6キロぐらい超えたところで行ってきます。うん、なので、お子さんの体重の増え方だとかにも変わりますけれども、まあ、3ヶ月から、まあ、プラス1ヶ月2ヶ月ぐらいのところで手術が行われています。でその後、口蓋の手術になるんですけれども、そちらの方はだいたい体重が10キロぐらいで、目安としては、1歳半ぐらいの手術になっています。
はい、でそれが終わった後、まあ、言葉は話し始めるかと思うんですが、
はい、
その言葉がうまく発音できなかったりしませんか。
もともと生まれつきの形っていうのが、うん、割れていることで整ってはいないですので、うん、手術でその環境を整えてあげるということを行っています。うん、なのでリハビリっていうのはもともと自分で使っていた機能が失われたことによって、練習訓練することで機能を回復しているんですけれども、口唇口蓋裂の子に関する言葉の訓練だとかそういったものはもともと機能を持っていなかったということで、ハビリテーションという言葉に変わってきます。
ハビリテーション、
リっていうのが元を戻すということで、うん、それを新しくうまく訓練をして獲得してもらうということで、言語聴覚士の先生とともに言葉の訓練練習を行っています。
うん、まあ、生まれた時からそういった段階を経て、まあ、手術によってはい、しっかり発音できるようにするんだけれども、それはもともと持ってた機能ではないので、はい、それをしっかり新しい機能として獲得するために言語、
はい、
なんて言いました先生、言語
聴覚士
聴覚士の先生と一緒に、
はい、
リハビリじゃなくて何でした先生？
ハビリテーションですね。
ハビリテーションですね。すいません、すいません。新しい言葉ですね。ハビリテーションというものをするということなんですね。はい、じゃあ、そうやって成長の段階に合わせて、まあ、言葉もきれいに発せるように、ハビリテーションしながら、その後はどういうふうに進めていくんでしょうか？
そうですね。その後、上顎が割れていた子たちに関しては、歯を支えている部分も割れていることがあったりだとか、まあ、唇だけのお子さんでもそういった歯を支えている部分の骨がない方も見えますので、まあ、施設によって変わってくるとは思うんですけれども、小学校上がる前ぐらいから矯正治療が始まって、だいたい、小学校3年生ぐらいの時に骨を入れる骨移植ということが行われます。
いろんな、まあ、最終的にいろんな段階を経て大きな手術までというところになるわけなんですね。はい、先生、この長い治療、まあ、入院もするでしょうから、はい、その間の、まあ、費用というのはどういうふうになってるんでしょうか？
は
い、
18歳までは国の、負担が、ありますので、お近くの、市役所だとか町役場とかに行って相談していただけたら、うん、その負担はかなり軽減されます。う
ん、これは親御さんにとってはね、本当に切実なところで、はい、だと思いますので、はい、しっかりこれは自立支援医療制度というものがあるみたいですので、
はい、
18歳まででしたら、それを利用することができます、はい、適用されますので、ぜひ、市町村に申請するという形になりますかね、先生。はい。はい、じゃあ、そうやって、まあ、長い期間をかけて、まあ、治療していくものになりますが、はい、これ先生、生まれる前に知るということもできるんでしょうか？
はい、最近は産婦人科で使われているエコーもかなり進歩してきまして、出生前に、産婦人科の先生によって診断されることも増えてきています。
うん、先生ね、先ほど妊娠初期の状態時に、まあ、口唇、まあ、唇とか顎が作られる、その時に何らかの原因でね、
はい、
亀裂というか割れてしまうというところでは、はい、エコーにね、もう映って分かるわけなんですよね。
そうですね、
最初ら辺でね、はい、ということなので、まあ、それを分かることによってのメリットっていうのは先生どういうのったことがありますか？
そうですね、うん、生まれてくる前に分かることによって、どういった状態で生まれてくるのかとか、そういったものをカウンセリングすることができます。なので、そういったカウンセリングの時に、専用の哺乳瓶だとか、うん、そういったものもありますので、そういったものの使い方だとか、今後の治療、それから生まれてから、うん、専門の病院に受診していただくまでのことについてお話しさせていただけるので、かなりお母さんお父さんにとって安心して、専門病院に受診していただけるようになると思います。
そうですね、最初に、まあ、生まれて、まあ、こういった形で生まれてくるよというのが分かっていれば、まあ、心の準備、先生もおっしゃったように、いろんなその専門的なものもある、それの準備も前もってできますし、で何よりも奥さんに対してのね、生まれた時のこのやっぱりこの愛情のかけ方っていうのが ね変わってくると思いますよね。気持ちが、ね、そこで分かることによってですね、はい、でその、まあ心構えにしてもそうですし、まあ、500人に1人ということですので、先生これって割合的に他の例えば身体的な、はい、障害を持って生まれてくる割合とどれぐらい、どうなんでしょう、発症率の割合的には。
一番多い1000点以上ということに関しては心臓が多いようなんですけれども、
はい、
外から見て分かる外表気形と言われるものに関しての、一番発生が多いものは口唇口蓋裂と言われています。
そうなんですね、まあまあ、諸外国と比べて日本のその技術的なものっていうのはどうなってるんですか？
そうですね、最近の日本の手術の技術だとか、そういったものはかなり上がってきて、昔だと手術痕が分かったりとかしていたんですけども、最近はほぼ分からないような状態、それから言葉に関しても、手術していない子と同じぐらいになってきてますので、かなり技術は上がっていると思います。
それは嬉しいですね、うん、手術後がねやっぱり気になる子はいらっしゃるかと思うんですけれども、はい、でもそれもいろんな本当にこうね あの形成外科だ、いろんなね、はい、進歩によってもう分からなくなっているということですのでね、はい、それは本当に安心して治療にかかっていただきたいと思います。先生、じゃあ最後にまとめて何か一つ。
そうですね、
はい、
まあ、日本では本当にこの後進行割立という病気は、うん、治療をしっかりと受けていただいて、信頼関係のもとに、成長するまでお付き合いしていく病気ですので、何かわからないことがあれば担当医と一緒に相談しながら成長とともに治療を続けていただけたらといいと思います。また日本ではこうやって治療ができる環境は整っているんですけれども、まだ東南アジアとかアフリカっていうところは同じような治療が受けられないお子さんもたくさんいるので、琉球大学としてもアフリカそれから東南アジアにも手術に出向いてますので、
うん、はい、そうでしたよね先生、はい、これいつ頃からやってる授業でしたっけ。
これは今年、で、まあ、平成の初期ぐらいから琉球大学は始まって、はい、いると思います。
そう、去年の、うん、まあ、この後進行外立のお話を聞いた時も、うん、そういうことをやっていますというのは先生がお話してたのを思い出しました今、
はい、
ね、琉球大学の先生方が行かれてるということですよね、はい、その技術を向こうの、医療スタッフに教えて、
そうですね、
ということなんですね、はい、なんかすごいことをしてますねですねでもそうやってね、日本でこう高いレベルの技術を諸外国の方たちに前で、はい、伝えていくというのはとても大切なことですよね。
はい、そうですね、うん、
で実際そうやって私たち日本に生まれている私たちはやっぱりその高いレベルの技術を受けられて、さらにはその費用に関しても、そういう支援制度があるということに関してはすごく恵まれているといえば恵まれているというふうに考えてもいいのかもしれませんね。
そうですね、
はい、まあ、でもいろいろね悩まれてる、はい、親御さんもいらっしゃいます、いると思うので、
はい、
そういう場合は、まあ、琉球大学の方にご相談いただければ、
はい、そうですね、
いいかと思いますのでね、はい、はい、本日は琉球大学医学部附属病院の歯科口腔外科加藤智樹先生をお迎えして後進口外立についてお話を伺っていきました。先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
次週の放送は顎変形症についてお届けします。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、e メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。